私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。昨日は詫間原校区の、子育ての集いっていうのに呼ばれて、震災の講演をしてきました。まあ被災地における親と子一体どうだったかっていう話をしてほしいということで、まあ行ってきまして、まあ私たちは石巻の、まあ、北上の方にいましたので、まあ、大川小学校、またその地域の親子の、まあ、たくさん子どもを亡くされましたけども、まあ、その時に親はどういう気持ちを持ち、また今どういうふうなのかということを話させてもらいました。まあ、その時に一つ思い出したんですけども、まあ、私は阪神・淡路大震災の時も実はルーテルの西宮教会で被災地の救援をしていました。まあ、いつも自分から行くんじゃなくて行けって言われてですね、どうも行かされるみたいですね。まあ、それが続くんですけども、まあ、その時にですね、子どものためのクラシックコンサートをしたのをふと思い出したんですね。で、私たちルーテル教会は時西宮教会で学童保育っていうのを立ち上げて、そして、まあ、しておりました。まあ、それはなぜかというと、まあ瓦礫の処理とか、また家の中の片付けの時に子どもたちがそこにいると危険で、遊ぶところもないので、どっか安全なところで子どもたちをということで、まあ、実は教会が一番安全なところだったんですね。場所も広いしですね。で、お預かりしながら子どもたちと共に過ごしたのです。で、その子どもたちにクラシックのコンサートをしようということで、まあ、呼びかけは実は大阪ムジカというところの代表の方々がですね、まあ、言われた一言から始まったんですね。で、その言葉は何だったかっていうと、こんな大災害の時にクラシックっていうのは無力ですねっておっしゃったんですね。で、本当にクラシックっていうのは無力で、自分たちには何もすることがない。まあ、生活を整えるとか、また食物に困っている人に何かをこう分け与えるわけじゃなくして、自分たちは与えるものが何もない、何もできない、そういうクラシックの無力さを今感じていますという、そういう話をされたのです。しかし、いろいろ話をしていくうちに、じゃあ他に何ができますかと聞いたら、やっぱりクラシックしかできないんですよね、その演奏することしかできないんですよね、だったらコンサートを子どもたちにされたらいかがですかという、まあ、そういうコンサートをですね、したんですね。まあ、その時実は子どもたちのためのコンサートがあったんですけども、集まってコンサートの当日にメンバーがやっと揃ったんですね。で、まずはみんなの無事を確認して、とても喜んでおられました。そしてプログラムがこう作ってあったんですけども、みんながですね、いや、やっぱプログラムを変更しようという話になって、最初の曲はですね、演奏ではなくして祈りをしたい、祈る演奏をしたい、だから拍手などは一切さだかないようにして、今回亡くなった方々のために祈りの音楽にしたい、そういう提案をなされたんですね。で、祈りだから拍手はいただかないというふうに話されました。で、コンサートが始まります。一体みんな何の曲を祈りとしてされるんだろうな。少しの沈黙があったときに、司会者の方が、今日はプログラムを変更して、これからは祈りの時間です。だから一切拍手などなさらないで、みんなも一緒に祈ってください。ということで始まった音楽は、バッハの G 線上のアリアでした。すごい感動的な曲がですね、会場中に響き渡りました。まあ、重い曲なんですけども、まあ、子供からお年寄りまで、G 線上のアリアを聴きながら、涙を流しておられたのが非常に印象的で、そして、避難所で生活しておられるお年寄りはですね、今日来てよかったっつって、そういうふうにおっしゃっていました。何が G 線上の何がアリアの何がその人たちの心に届いたのかっていうのは私にもやっぱり分かりませんが、しかしその時にクラシックっていうのは無力じゃないんだという、そのことを覚えさせられたのです。 まあ、東日本大震災でもあのクラシックっていう人たちがたくさん来られました。やっぱり無力じゃなかったなと思うのです。なぜ無力じゃないかっていうと、実はそこに演奏される方々の心が無力じゃないからだろうなと思ったんですね。まあ、神様から与えられた自分ができることを考えてそれを精一杯なす、まあ、自分はこれしかできないけどこれを一生懸命する、そこにやっぱり無力さを超えた神様の慰めがあった。だから決してクラシックがたとえ無力であったとしても演奏する人々の心が無力じゃなければ実はそれは人々に届くのだ、そういう経験をさせていただきました。まあ、人の力ではどうすることもできないということがあります。一人の人間が、まあ、被災地に行ったところで何もできない、そう思っている人もいます。またボランティアにできる一人一人は、まあ、できることは限られていますので自分の無力さっていうのを本当に感じます。しかしそこに神様の御心が働けば何もできないような自分でも実は何かできることが見つかるということを今回本当に教えられました。大切なのは自分がやるというのではなくして神様は今私にどういうふうにせよっておっしゃってるか、それを聞き分ける耳ではないかなというふうに思います。まあ、支援活動もそして日頃の奉仕の技も私たちの生きている中で行われるものは神様の御言葉の支えなければ何もできないし何も確かめることができない、そのようなこととして私たちは御言葉を受け取っているというふうに思うのです。まあ、今日の聖書を見てみますとイエス様はまず自分からだと言われているように思えるのです。まず自分が裁かない、まず自分が罪人と決めない、まず自分から許していく、そして自分から与えていく、まあ、こういうふうに今日の聖書は読めるのです。ところが私たちは自分を振り返った時に果たしてそのようにしてるだろうかと思うのです。自分を振り返ってみてもいつも反対のことをしているなというふうに思わざるを得ません。やっぱり与えるよりも受ける方がやっぱり私たちは大好きです。罪人と決めた方が自分が楽になります。そしてまず自分が許された方が心地よいのです。人を裁く方が楽ですし人を罪人にした方が私たちの人生は楽です。許されることを望むし与えられる喜びに浸る方が実は大好きです。そういうふうにしてこの箇所を読んでいくと実は神様から今日言われていることはあなたは自分自身を見つめることが苦手なんじゃないですかというふうに言われているように思うのです。しかしイエス様はまずあなたからだとおっしゃるのです。それは神様の前で自分は何者であるかを問えというふうにも言われています。結局私たちは神様の前ではただの罪人に過ぎないのです。神様の前では人間は無力なのです。これを知れと言われているように思います。それを知ったら自分からは何をすべきか、それを今日教えてくださっています。私たちが本当に無力だと知った時に知ることはたった一つ、神様の言葉にすがる以外にはないのです。本日イエス様が私たちに教えてくださっていることはまず自分を振り返った時に与えられている恵みについてです。人を裁くことによって罪を犯すよりもまず神に従う恵みに感謝しなさい、そういうふうにおっしゃっています。また人に仕えることの祝福を得よというふうにも言われています。それを積極的に自分から行えとおっしゃるのです。神様の前での魅力な自分があると気づいたときに人は神様の技に参与する恵みをいただく、そのことを十分に知っておきなさいというのが今日の御言葉ではないかなというふうにも思うのです。まあ、昨日カウンセリングの本を読んでいました。最近九州学院の聖書科も教えていますので学校っていうのは一体どういうところなんだろうなと思ったりですね、先生たちというのは本当に偉いなと思いますですね。毎回毎回教えるっていうことのですね、苦 苦痛ではないんですけど、まあ、その喜びに浸らなきゃいけないんですけど、でも真剣勝負を多分毎回毎回されてるってことにですね、もう本当に敬意をですね表さざるを得ないなと思います。で、まあ、そのカウンセリングの本にはある学校の話が書いてあったので興味深く読んだのです。でその学校というのはとても悪い評判の悪い学校で、そこからは犯罪者しか出ないっていうような学校が、これはアメリカの学校の話みたいです。まあ、卒業生の中にはほとんどまともなものはいない、すべて、っていうかほとんどが警察のお世話になっているっていうものしか卒業生がいないという、そんな学校があったのだと書いてありました。である時そこの学校の先生たちは、まあ、あの驚くべきひどいことをしたというですね、そういう記事が書いてありまして、それは何かっていうと、今年卒業する卒業生の名簿を持ってきて、その横に予想を書いたっていうんですね。どんな予想かっていうと、実はあの、まあ、こいつは犯罪者になるとかですね、こいつはあの強盗になるとかですね、こいつは違う罪を犯すとかつって、卒業生の名簿にすべてですね、その彼女らがどうなっていくかっていうのを書いた。そしてその先生たちは賭けをしたっていうんですね。10年後持ち寄ってですね、当たってるかどうか賭けをしよう。とってもあのなんていうか苦しい、そんなことをやるのかなと思いましたけども、まあ、そういうふうな話が書いてありまして、で10年後ちゃんと調査したんですね。すると一つのクラスに限ってことごとく予想が外れて、みんなですねまともな生活をしてたっていうクラスだけがあった。それがカウンセリングの本に書いてありますけど、その調査の結果、どのクラスがみんなまともになったかというと、そのこうクラスをたどっていくと、一人の女性の先生にぶち当たったんですね。で、その先生はですね、先生の能力がないということで1年で辞めさせられた先生だったんですね。で、じゃあどうしてこの先生のクラスだけ予想が全て外れたか、特に教育理論もない先生だし、今は老人ホームに入っていて先生から特別なことは何も聞けない。ただ一つ違ったことは何だったかというと、その先生は卒業名簿を見ながら、ああこの子私大好きだったのよねっつって、この子はこんないいことがあったのよねっつって、ああこの子はあのどうしてんだろう、この子は大好きだったのよねって、一人一人の名前を挙げながら、この子のことは本当に、やんちゃだったけど好きだったと、みんな覚えておられた。その先生が言ったことはたったそれだけのことだった。この生徒は大好きだったのよっつって、でそうやってあの、まあ、カウンセリングの本で書かれていることは何だったかっていうと、人はありのままで愛されると変わるものだ、キリストもありのままであなたを愛されているでしょ、そういうふうにその本は書いてありました。人はありのままで愛されると変わるのだ、そのことをキリストはあなたに教えてくださっているのではないですか。まずあなたが批判したり罪につけたりまた裁いたりするのではなくして、やるべきことはイエス様が教えられた通り、まずその人を大切にし愛すること、そこから始める、それがその人を変えていくのだ。そのようにそのカウンセリングの本はまとめてあったように思うのです。確かにそうだなというふうに思います。私たちはなぜ人を愛することができるか、なぜ人に仕えることができるか、それはまずイエス・キリストが私たちに仕えていてくださっているからだし、私たちを愛してくださっているからです。その愛に応えるから、私たちは実はまず自分から愛するってことができるのです。今日の聖書でイエス様は、人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがない、人を罪人だと決めるな、そうすればあなた方も罪人だと決められることがない、許しなさい、そうすればあなた方も許される、与えなさい、そうすればあなた方にも与えられると言われました。まず自分からだおっしゃったのです。それはイエス様もまず自分から愛された、だから私たちもまず自分からということを教えてくださっています。まず人のことをとやかく言うよりも自分を確かめなさい、 そして自分を確かめたところにあるイエス様の十字架によって許されている私を発見しなさい、そういうふうに教えられました。私たちはイエス様が共にいてくださいます。だからこそ自分ができることでこの世に使わされ、そして使えていく、そういう生活ができる、そこにこそイエス様の恵みが私たちに満ち溢れるのだというふうに言えます。お祈りいたします。天主の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス・キリストはまずイエス様自身の方から私たちをありのままに愛してくださいました。どうかその愛に応えて、私たちが隣人に仕えていくときに、まず自分から人を愛し仕え、そしてあなたにの御言葉によって養われることができるようにしてください。今週1週間もあなたが私たちと共にいて守り導いてくださいますように、この祈り主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
信仰の告白をいたします。今日も使徒信条によって信仰の告白をご一緒にいたします。使徒信条によって信仰の告白をいたします。使徒信条、天地の造り主、全能の父である神。